皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、私の主。聖書箇所は、ヨハネの福音書、20章12節、13節。すると二人の見つかりが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに、白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。マリアがヨハネやペトロたちが元の自分のところへと帰って行った後も、ひたすら主のことを思いながら、涙涙のその状況の中で空の墓のそばに佇んでいました。そしてイエス様がそこにいるのではないか、いてほしい、そんな思いで、もう一度空の墓の中を見ますと、そこに二人の御使いがいた。そういうところを私たちは学んでいるわけでありますけれども、今日の質問は、二人の御使いはマリアが泣いている理由を知らなかったのでしょうか。どうして彼らは、なぜ泣いているのですかと尋ねたのでしょうか。この御使いはマリアが泣いている理由を知らなかったわけではないですね。なぜ泣いているのですかと尋ねたのは、泣く理由はないのですよ。むしろあなたは喜ぶべき時を今迎えようとしているんですよ。というような、そういう思いを込めて、なぜ泣いているのですかと問うたんだということが理解できるのではないでしょうか。彼らがその後マリアに何も言っていないことから考えてみましょう。とこう書かれていますけれども、なぜ泣いているのですかと問いかけだけで、あなたはこうでしょ、ああでしょと何も説明しない。これはですね、御使いにとってマリアに自分自身の状況を気づかせる。自分がどういう状況の中で涙を流しているのか、自分がどんなに事柄をよく理解しないで、自分の中に起こってくる感情的なものに身を委ねて、そして真理から全く遠く離れていたところに自分がいたんだなということを後になってわかるように、なぜ泣いているのですかと御使いは尋ねたんですね。マリアにはイエス様が亡くなってしまって、イエス様の遺体が誰かによって奪われてしまって、だから私は泣いているのです、それは当然でしょうというような思いの中でマリアは答えていくわけでありますけれども、でも泣くべき時ではない、喜ぶべき時にあなたは泣いていたんですよ。それがあなたにはわからなかったんですね。主のお言葉を思い起こすならば、イエス様がよみがえるということは、これは確かなことだったのではないでしょうか。なぜ取り乱して、自分自身の考えの中にとらわれて、そして喜びでなく逆の状況の中に自分を置いてしまったんでしょうか。目を開いて、心を開いて、イエス様が語った言葉をあなたはもう一度深くかみしめて思い起こして、イエス様のよみがえりの約束をしっかりと信じる、このことがあなたに必要だったのではないでしょうか。こういった御使いの問いかけを思い巡らしていくという、これが後になってマリアに思われたことではないかと思いますね。敵を最近神様あなたに誰を通して何を尋ねられたでしょうか。あなたはその言葉をどのように思い巡らしていますか。そうです。神様は今も私たちに様々な形で問いかけてくださっているんですね。私たちが自分自身の思いでいっぱいになっているときに、自分自身の事柄で何も他のことが見えなくなっているときに、なぜ一人で悩んでいるのですか。なぜあなたはマイナスのことばっかりに目を向けているのですか。なぜあなたは苛立ち、心の内に怒りを感じているのですか。それは正当ですか。もっと違った目であなたは今の状況を見つめることが信仰者として必要ではないですか。具体的に何の言葉も投げかけられていないかもしれませんが、あなたの心の内にそんな言葉が響いてくるのではないでしょうか。大切なのは、 自分自身の囚われた状況を抜け出て、もう一度客観的に自分自身の置かれている状況を見つめ直すことではないでしょうか。それも神様の言葉によって見つめ直すということであります。2番目、マリアは二人が御使いであると分かっていましたか。いえいえ、彼女は御使いだとは全く理解していないのですね。後にイエス様がマリアに現れるわけですけれども、そのイエス様さえ園の管理人と勘違いするわけであります。マリアの目は涙にかすみ、悲しみの中で盲目となり、事柄をはっきりと理解することができない。もちろん御使いと出会うということは素晴らしいことであるんですが、でもマリアはその御使いを御使いとして受け止めることができなかったんですね。だから何の驚きもこの場所において彼女はしていないのです。誰かが私の主を取っていったのだとマリアは思い込んで、その思いの中に閉じこもっているんですね。だから御使いが神様から使わされて、自分の行き詰まった状況の中から自分を解放するために言葉をかけてくださったのだというような理解も彼女には持てなかったわけであります。マリアにはイエス様が弟子たちに何度も予告した復活のことについて明確な理解がなかったのでしょう。弟子たちが女性たちにはそのことをはっきりと語って教えてはいなかったのかもしれませんね。ですからマリアが落ち込んで悲しみの中にとどまってしまうのもある面は仕方なかったことかもしれません。でもイエス様は弟子たちに語ったように、女性の弟子たちにもご自身のよみがえりのことを語っていたと推測することの方がよりあり得ることではないでしょうか。でも男性の弟子も女性の弟子も総じてイエス様の言葉をまだしっかりとそのまま受け取って、イエス様のよみがえりを見ずして信じる信仰を持って心の中に刻むことができなかったんですね。ですからいざイエス様が亡くなった時に、男の弟子たちも女の弟子たちもイエス様の復活の約束を全く忘れ去ってしまったわけであります。ひたすら誰かが主を盗んでいった、どっかに持って行ってしまった、私の大切な私の愛するイエス様の遺体を誰かが奪っていってしまった、そういう思いにマリアは取り憑かれてしまっているわけであります。御言葉をしっかりと理解していないと、事柄を信仰の目でもって受け止めていかないと、私たちはせっかく素晴らしい祝福がそこに待っているのに、もうすでにその明け物が御使いが送られることを通して示されているのに、それすらもわからない、そんな状況に陥ってしまうんですね。大切なのは御言葉とその御言葉を信頼していく心です。起こされた出来事を信仰の目、霊の目で見るこの心ですね。まだマリアにはそれができていないのであります。御霊様がまだ彼女のうちに住み、彼女を導くというこの具体的な歩みをなさっておられなかったからですね。敵よ、あなたも素晴らしい現実に出会っていながら、そのことを理解していないのではないでしょうか。もう一度今自分が歩んでいる日々を御言葉を通して見つめてみましょう。何を見出しますか。そうです。復活の出来事が起こっているにもかかわらず、マリアはそのことを少しも思うことできず、悲しみに暮れていたわけですね。イエス様はどっかに奪われて取られて、そしてもう自分にはどうしようもできない状況になってしまったのだと悲嘆に暮れているマリア。でも本当は主はよみがえり、親しくマリアに呼びかけてくださり、マリアの心に永遠の喜びを与えてくださる、その出来事がすでに起こっていたのであります。ただそれにマリアが気づかなかったのであります。御使いがそこに送られてもなお彼女には見えなかった。主の出来事に出会いながらそれを主の出来事として受け取れない、これも悲しいことであります。 信仰の働きから遠ざかっていますと、私たちは日常生活、まさに平平凡凡な、何の神様の働きを見出すことのできない、同じ繰り返しの生活に陥ってしまうんですね。でも、御言葉に心を注ぎ、イエス様に祈り求め、自分自身が御霊様によって導かれているのだというこの思いの中で、ひたすら主に向かっていくならば、あなたは平凡な生活の中に御使いを見ることができますし、そこに復活しておられるイエス様の力強い働きを認めることができるのです。あなたが問題であります。あなたが信仰と愛と、そして謙遜を持って、主の御言葉に心を向けていくならば、御言葉が生きた働きをし、あなたの現実を全く違ったものへと導く、この働きをしてくれるんですね。3番目、マリアは、私の主と述べていますが、その言葉にはどんな心が詰まっていますか。私の主。マリアにとってみれば、本当にイエス様は個人的に大切な、自分にとってもう切り離すことのできない深い人格の抱えの中におられる方だ。自分自身の生涯はこの方によって変えられたし、この方によって教えられていますし、この方に生涯従っていくのだ。イエス様の抜きの人生はもはやマグダラのマリアには考えられなかったんですね。その主がいなくなってしまったのです。私の主がいなくなってしまったのです。私はどうしたらいいんでしょうか。もう私は自分自身の人生をどのようにもコントロールできない舵を失った小舟のように荒まく波に揉まれてしまうだけの人生になってしまうのではないだろうか。そんな思いがマリアの心の内に浮かんだんでしょうね。誰かが私の主を取っていきました。私から奪っていったのです。大切な大切なイエス様を私から奪っていったのです。私はどうしたらいいんでしょう。悲嘆に暮れるマリアの姿が、この私の主という言葉の中にも見出せるのではないでしょうか。なのに、後ろを振り向いたとき、そこにいる人がイエス様だとなぜ気づかなかったのでしょうか。そんなにもイエス様と深い関わりを持っていたマリア、イエス様のすべてを知っているかのように自分自身の心の内に思っていたマリア。でも、後ろを振り向いてそこにイエス様が立っておられたのに、そのイエス様をイエス様と気づかなかった。何が原因だと思いますか。これもまた、人が感情の中に身を委ねてしまうと、すべての事柄がぼんやりと感覚的なものとなり、真理が真理として明白に心の内に伝わってこなくなってしまうということではないでしょうか。涙に暮れたマリアの目、だからその目には蘇ったイエス様が私の主なんだというこのことがはっきりとわからなかったんですね。信仰の歩みを少しずつずれてしまうと、なかなか私たちはイエス様の働きかけを即座に見出す、感じる、受け取ることができなくなっていくんですね。どんどんどんどん霊的感覚が鈍感となって、私たちはまさに主が見えない平凡な、自分だけが動いているような、自分の思いだけが先立っていくような生活に陥ってしまうのです。だから私たちは絶えず、初めの愛に立ち戻るように、本当に復活のイエス様を心から慕い求めていく、その心へと立ち戻っていくように、御言葉から教えられ、警告を発せられ、また反省させられていくのではないでしょうか。敵よ、あなたにとってイエス様は本当に私の主となっておられますか。あなたにとってイエス様は愛し、慕わしい、何よりも勝って、本当に私の大事なお方として、私の主、そのように呼ぶことができていますでしょうか。私の主、主ということは、イエス様こそが主権を持って私の人生をいかようにも導くことのできる権利を持っているお方だと、このように認めて、私の主とイエス様に対して呼んでいるのでしょうか。言葉だけ私の主であって、結局自分自身がいつでも 自分自身の物事の判断、また物事に対する行動の基準、これがみんな自分になっているとするならば、決してイエス様はあなたの主ではないのですね。この主というのは権限を持つ存在であります。主権を持った方であります。あなたの生涯は私の主イエス様の思い通りに私を導いてください。私はしもべです。あなたに従いますというこの心が必要なんですね。お祈りの時、神様と呼びかけるのでなく、イエス様と呼びかけるようにしてみませんか。私の知っている姉妹はいつもイエス様と言って祈ります。私はその呼びかけを聞きながら、本当に、このようにイエス様に対して親しく呼びかけ、イエス様の懐に飛び込んでいっているこの姉妹は、なんと幸いなことだろうと思います。神様、もちろんそれでいいのです。でも、私たちはもっと親密な関係として、イエス様と呼びかけたい。また、私の主、個人的な私の主として、水入らずの関係の中で、イエス様に祈る、そんなものでありたいと思いますね。イエス様と呼びかけていくならば、あなたは必ず私の主、イエス様は私の主なんだ。このことを明確に心の中に覚えることができるようになっていくのではないでしょうか。主はいつも聖書を通して、私に従いなさいと呼びかけてくださって、私にとって必要なことをいつもイエス様は教えてくださる。私を守ってくださる。私を導いてくださる。私のためにあの十字架において命を捨てた主は、今も私のために最善をなしてくださる。私の主というこの呼びかけをもって、イエス様と親しく呼びかけることを通して、私たちは本当に自分に与えられている大きな安心、安全、また勝利、平安、それらのものをイエス様からしっかりと受け取ることができるんですね。あなたもまた、私の主とイエス様を親しく呼ぶものとなっていただきたいと思います。途上の歩み、ディボーションタイムでした。